んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
あ、どうもこんにちは、奥山です。3月も下旬になりまして、卒業シーズンとなっております。非常に暖かくなってきてますね。もう桜もどうなのかな。私は今年は花粉の薬をですね処方されてまして、無敵な人になっておりますが、そんな私でも非常に苦しい日も実はあります。で、少しですね話題が3月の前半になるんですけども、私個人としてもまあこの日本中そして世界的にもショック、非常に大きい悲しい出来事が2件ございました。一つはドラゴンボールの作者鳥山明先生が、まあ、60代でですね、お亡くなりになってしまうと。そしてそのもう本当間髪入れずですね、まあ、これは国民的アニメ、ちびまる子ちゃんの主人公ちびまる子ちゃん役の歌手でもありますタラコさんがお亡くなりになってしまったということで、非常にショックですね。自分が子供の頃から見ていたもので、こうやって介護の番組してますけども、世界的にも特に日本は長寿大国、ね、平均寿命がまだまだ上がっているという中で、健康寿命を伸ばしましょうとか、そういう話をしている中で考えると、お二人とも本当にまだまだお若い、そして非常に急であるということでショックを受けております。昨年末ですね、非常に著名人の逝去報道が相次ぎまして、年を明けて、そこで一旦、ちょっと収束してほしいなと。まあこれ感染症じゃないんですけどもね、そういう思いもあったんですけど、まあ、まずが元旦から能登半島地震という大きな悲しみに包まれたんですけども、そこからまたなぜでしょうかね、著名人の、まあ、訃報、そういったものが、出てきておりまして、少し、まあ、自分は特にインターネット上ヤフーで知ることが多いものですから、最近ちょっとこうヤフーを開くのがためらいがちになる部分もある。もしかしたら誰かのまた名前が出てしまうんじゃないかと、そういうことがね、少しでも減ってくれたらなというふうに思っております。で、以前ですねこのダイアリーの中で実は引用させてもらっている言葉もあるんですけども、実は徳永英明さんの楽曲から非常にドキンとした、歌詞がありまして、そこから引用させていただいた言葉があります。まずは今日お送りする曲は徳永英明さんで行かないで。徳永英明さんですね、1961年2月27日生まれということで、もう実は63歳になられているということでございます。福岡県柳川市生まれで、兵庫県伊丹市育ちの、身長175センチ。実は失礼ながらですね、175あるんだっていう、170センチ前後かなと思ってたんですけども、多分お会いしたらちょっと、あ、 大きいっていう風になるんだろうなと。実はコンサートは行ったことあるんですけども、何も遠いですからそこまで感じなかったんですけどもね、日常会話はですね、実は関西弁を話されるそうで、生まれの九州の訛りも時々出るそうでございます。デビューまでは専門学校を中退後、19歳の時に上京、アルバイトしながらミュージシャンを目指していたそうです。レコード会社近くの飲食店などで働き、顔なじみになった音楽業界の関係者に自作の曲の入ったカセットテープを渡したりしていたそうでございます。まあ、そういう形で様々な形で積極的にアプローチをされていたと。で、ここが重要なんですけれども、父親から25歳までにデビューできなかったら自分と同じ保険の営業マンになれと忠告をされていたそうでございます。そして迎えたプロデビュー、1986年1月21日アルバムガール、シングルレイニーブルーでレディオシティよりレコードデビューと、ギリギリのですね、24歳10ヶ月でデビューだったそうです。ギリギリですね、本当に。で、昨今はですね、カバーアルバム、ボーカリストのリリースが続いております。これ2005年からなんですけどね、ボーカリストで始まり、今はボーカリスト6ぐらいまで確か行ってるかなと思います。まあ、近況となるんですけども、2016年2月22日にもやもや病による脳梗塞発症予防のために、バイパス手術を行われていると。もっと前からですね、もやもや病の発症により何度か活動も、若干休止されたりして、健康面でね、若干不安があったんですけども、手術を実際に行うということで、しっかり治すって形で感じなんですけども、今回の行かないでステートメントというアルバムからリリースされた曲になります。で、私がですね、一番この行かないでという楽曲の中で非常にドキンとした歌詞の部分なんですけども、時の流れは優しいよねと、人は言うけど違うと思う、大切なもの取り去るばかり、返してはくれない。まあ、時間が進めば当たり前なんですけども、なかなかこれは抗うことができない、返してくれない。そうなんです、人はね、行くばかりで帰ってくる人はいませんからね。なんかこの歌詞に非常にドキッとした思い出がありまして、それが強く残っておりまして、自分のダイアリーでも同じようなニュアンスで書かせていただきました。ということで、皆さんお気づきだと思いますが、非常に時間が進んでおります。残りで何分できるかわからないんですけども、介護のお話に入りたいと思います。でね、前回はですね、資格が 今度から介護職として、働くとなると必要になるよっていう、話をさせていただきました。まあ、今までは未経験でもいいですよっていう話だったんですが、これから未経験で実際に入られた方に関しては、まず、働きながらでもその最初の認知症のですね、資格を実際に取りに行ってもらって、実際に介護職として、勤めていただくという、そういう流れになっていくというお話でした。しかしですね、まだまだですね、介護業界もですね、人手不足が解消できておりません。むしろ深刻化しておりますね。まあ、いかに業務効率を高めれるかっていうのが重要な課題となっております。まあ、そういう中でね、すぐには介護職として働けない部分も出てきておりますけども、その分やはりよりプロフェッショナルに、介護職で働くということで、専門性が求められる、レベルがどんどん高くなっていってる、まあ、職種業種かなとも思います。ただね、その分これからより、人手不足が一時的にでも深刻化するかもしれないんですけども、このやっぱり課題の解決のためには AI の活用がですね、やっぱり必要不可欠になってくるのかなと思います。今までには人間が、担当しなければならなかった作業、そういった部分の一部分を、まあ、AI に任せて自動化できるようになればですね、まあ、大幅な業務効率化、業務改革がですね、実現できるのではないかというふうに思われます。というか、やはりこの業務改革を行う上でもう AI のですね、導入はもう絶対なのではないかなというふうに私は考えます。一つがまた従業員、まあ、介護職のですね、一人一人のストレス軽減、またはワークライフバランスの改善にもつながってくるという形にも考えておりますし、 何よりも一番大事な介護の質が向上する、そこを保てる、そのために AI の導入は必要不可欠であるというふうに思いますし、 AI の導入のメリットの一つは、とにかく人がしなければいけない介護の部分に関しての、やっぱり何度も申しますけれども、質の向上を図れると。人手不足深刻化の中で質を落とすんではなくて、質を上げるための作戦、こういった、ピンチの時こそチャンスに変える、その大事な戦略アイテムが AI ではないかなというふうに考えます。まあ、異常介護、異常支援、排泄支援、見守りコミュニケーション、入浴支援、介護業務支援と、まあ、今では多岐にわたっておりますこの AI ね。AI によって奪われる仕事なんて言いますけども、これ表現がね、悪いんじゃないかなという部分もあります。より人がその仕事の質を上げるために AI で賄える部分は AI に任せし、人はより高みを目指す、そのための AI の活用として AI に譲る仕事は増えていくと思いますが、人でなければならない仕事はよりこれから質が上がっていくのではないかと、介護の世界でもそういうことが言えるのではないかなというふうに考えます。ということで、今回をもちまして2023年度の放送が終了となりまして、次回から2024年度の、放送が引き続きシーズン8かな、間違ってたら申し訳ないんですけども、シーズン8、みんなで介護ここで一服がまた、続いていきますので、これからもよろしくお願いいたします。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
次回の放送は4月9日です。どうぞお楽しみに。